All right. Well, we're studying. Let's get into our Bible study. Could you please open your Bibles to the book of Matthew? We've been going through the book of Matthew, and today we're studying Matthew chapter 27.
はい。では、聖書の学びに入っていきたいと思います。マタイの福音書の27章をお開きください。新約聖書マタイの福音書の27章です。
So let's begin. Does everybody have a Bible? We have extras if anyone needs one. Let's begin with the verses 1 and 2.
では、マタイの福音書27章の1節2節を日本語でお読みします。さて、夜が明けると、祭司長、民の長老たち全員は、イエスを死刑にするために協議した。それから、イエスを縛って連れ出し、総督ピラトに引き渡した。
The Jews, at this time, the Jews did not have authority to put anybody to death.
この時、ユダヤ人たちは、こう誰かを死刑にするというその権限を持っていませんでした。
Only the Romans could do that. Remember, the Romans were the ruling power. They were ruling over the area. They had conquered, and Israel was.You know, they were able to have their society, but they were under Roman rule.
当時はローマ人だけがその権限を持っていました。当時この、イスラエルは、ローマの支配下に置かれていましたので、ローマが、まあ、ここを治めていた状態です。
And they wanted to put Jesus to death, so they brought him to Pilate, who was the Roman governor.
人々は、長老たちはイエスをなんとか、死刑にしたかったので、ローマの総督であるピラトのところに彼を連れて行きました。
Now, Pilate had this reputation in history of being a very cruel, very ruthless person. So they probably thought, well, if we go to him, we have a good chance that he's going to put Jesus to death.
ピラトという人はこの当時非常に、まあ、残酷な人としてよく知られていましたので。人々はこのピラトのもとに持っていけ彼を連れていけば必ず死刑にしてもらえるだろうと考えていました。
Just to back up a little bit, the people bringing Jesus are the religious leaders, the priests, the high priests. They're envious of Jesus. They're angry at Jesus. They're so mad they want to put him to death.
イエスをこのピラトのもとに連れて行った人たちというのは、長老たちとか祭司長たちです。彼らはイエスのことを本当に妬んで、そして、怒りを覚えて、本当に彼をもう死刑にしたいと願って、そして連れてきました。
It's a dark background. I mean, there is this anger.
本当にこの背景はもう暗闇のものです。そこには怒りがあります。
I mean, you know what it's like to be around an angry person or somebody's going off, and the whole atmosphere in the room is sort of tense and kind of dark.
もう本当に怒りを覚えている人たちのそばにいるとですね、もうその部屋全体がもう緊迫したと言いますか、緊張した空気になると思います。
And when anger becomes to the point where it's murderous, where you just want to kill somebody, just...That's what's happening here. Just a whole mob of people. They're so angry. They want to kill Jesus, even though he's not done anything wrong.
そしてその怒りがもう本当に高まってしまって、とうとう人を殺したいと思うぐらい、その人をもうなんとか殺したいという、そこまでこの怒りが燃え上がって、イエスは何も悪いことをしてなかったんですけれども、でも彼を死刑にしようとしていました。
And so it's like this dark black canvas, but on it, the Lord is doing something beautiful here. The Lord is fulfilling His plan.
ですからこの背景はもう真っ暗な暗闇の状態ですけれども、けれどもここに実は神が何か非常に美しいことをこれからなさろうとされています。
The Lord is redeeming the world.
主はこの世を救い出そうとして、あがなおうとしてくださっています。
And as we've been seeing, many prophecies are fulfilled at this time.
そして、ここまでも見てきましたけれども、多くの予言がすでにもう成就されてきていました。
And one of them is in Psalm 22, it was prophesied that Jesus would be crucified.
そしてその予言の一つ、詩編の22編には、このイエスが十字架につけられるというその予言が書かれています。
If you look there, it says, they pierced my hands and my feet.
彼らは私の、手と足を突き刺したというふうに予言されています。
The Jews didn't crucify people.
ユダヤ人は彼を十字架につけた。ユダヤ人が彼を十字架につけたのではありません。
When they were permitted before, and even when they would still do it, when they killed somebody, their form of capital punishment was to stone somebody to death.
ごめんなさい、間違えました。ユダヤ人は人を十字架刑につけることはできませんでした。以前は彼らは誰かを死刑にするときには石を投げて殺していました。
And you know, you can see that they would still do it. Stephen was stoned to death. Remember in John chapter 8, they tried to stone the woman caught in adultery to death. Even though the Romans didn't permit it, they still tried to do it.
その石投げの刑というのはまだありましたね。使徒の働きを見ますと、ステパノが石投げにあって、死刑になっています。また会員の女性を現場で捉えて石投げにしようとしていた場面もありました。
And it's, but it was God's plan that Jesus be crucified.
けれどもイエスがこの十字架につけられる、貼り付けにされるというのは、これは神のご計画でした。
And you know, one reason was that Jesus was dying for the sins of the entire world.
イエスが亡くなったその理由の一つは、この世のすべての罪のためです。
This was not just a matter for Israel. This was a matter for the whole world. Jesus was coming before the whole world.
イスラエルのためだけではなくて、イエスはこの世すべてのもののために来られました。
Okay, let's continue. Verses 3 through 10.
3節から10節を読みします。その時、イエスを打ったユダは、イエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を、祭司長、長老たちに返して、私は罪を犯した。罪のない人の血を売ったりして、と言った。しかし彼らは、私たちの知ったことか、自分で始末することだ、と言った。それで、彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして、外に出て行って首を吊った。祭司長たちは銀貨を取って、これを神殿の金庫に入れるのは良くない。血の代価だから、と言った。彼らは相談して、その金で陶器師の畑を買い、旅人たちの墓地にした。それでその畑は、今でも血の畑と呼ばれている。その時、預言者エレミアを通して言われたことが成就した。彼らは銀貨30枚を取った。イスラエルの人々に値積もりされた人の値段である。彼らは、主が私にお命じになったように、その金を払って陶器師の畑を買った。
Judas, you remember, he had betrayed Jesus. He was remorseful.
ユダという人、彼はイエスを裏切りましたけれども、彼はここで後悔しました。
But he wasn't repentant.
けれども、悔い改めたわけではなかった。
I mean, there is a difference.
そこには違いがあります。
He felt bad, about the results of his sin.
彼はこの自分が犯してしまった罪の結果に悪かったなという思いを、感情を持っていました。
I mean, most people do.
多くの人たちが実はそれは、そういう感情を持ちます。
Most people, when they have to face up to the consequences of their sin, they feel bad.
何か自分が行ったことの結果に直面するときには、人は悪かったなという思いを抱きます。
But not many people repent of it, to turn away.
けれども、そのうちの多くの、ほとんどの人は、そこから悔い改めて、向きを変えるということはなかなかしません。
The Greek word here for remorse or melomai is used of Judas.
ギリシャ語で、メタメロマイという言葉が実はこのユダの、後悔という言葉に使われている言葉です。
It's, it's the word for repent though is metanoia.
ね、これは、悔い改めという意味の言葉はメタノイアという言葉になります。
And metanoia means to change, to have a change of heart.
で、このメタノイアは、心を変えるということです。
But here, what Judas is going through is just like, you know, he looks at what he's done, he's seen what's happened to Jesus, and he feels bad.
ユダはここで実際自分が裏切った結果起こった出来事を見て悪いことをしてしまったと後悔はしました。
But, you know, in 2 Corinthians 7:10 it says, For godly sorrow produces repentance. That's the difference. A godly sorrow will lead to repentance, leading to salvation. But the sorrow of the world just produces death.
でも第2コリントの7章の10節にこのように書いてあります。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますけれども、世の悲しみは死をもたらしますと書かれています。
Sin leads to sorrow.
罪というのは悲しみをもたらします。
It's so funny because when we're tempted to sin, we don't think that. We often think, oh, this is going to lead toExcitement. This will lead to happiness, or this is, you know, I'm getting it. I'm expressing myself. But it leads to sorrow.
実際にそれを罪を犯している時というのは、そういうふうにはなかなか考えられなくて、これをやればもう気分がすっきりするとか、気持ちが楽になると思って行ってしまうわけですけれども、でも実際はその結果は悲しみへと導きます。
And it's that way with Christians and non-Christians. But what's important is how we respond.
それはクリスチャンの人であろうとそうでないからと同じように起こります。でも大事なのはそれに対して私たちがどう応答していくかということです。
Do we repent toward God and we ask Him, Lord, change my heart?
私たちは神に向き直って悔い改めて神に向き直って私の心を変えてくださいと言うかどうか。
I don't want to be like this.
私はこのような自分でいたくない。
Oftentimes people will feel sorry, but their sorrow is about them. It's like, you know, their pride is hurt. You know, I blew it.
しばしば人はですね、悪かったという思いになっても、それは実は自分のことに対して悲しみを覚えていて、自分のプライドはその犯してしまったことによって傷ついたかもしれません。
If only I hadn't done that. Oh, I wish I hadn't done that. But it's all about them.
あんなことさえしなければよかったと思うわけですけれども、でもそれは結局は全て自分のことに関することです。
I mean, you can be concerned about your own performance and your own pride and not have a thought about God and what your sin did toward to God.
それは常に自分自身、自分が行ったこと、そういったことにフォーカスしてしまって、神に対して自分が何をどう罪を犯してしまったかということは あまり意識しません。
And so what Judas does, he takes the 30 pieces of silver and he ends up throwing them into the temple. And he went out and hung himself.
ユダはここで銀貨30枚を神殿に投げ込んで、そして自分自身は首を吊ってしまいました。
It's interesting that the priests recognize this as blood money. They said, we can't take this. This is blood money. Well, in doing that, they have confessed that Jesus was innocent.
興味深いのは、祭司長たちはこの銀貨をこれは血の代価だからというふうに言いましたけれども、これはつまりは自分たちでイエスは無罪であるという無実であるということを認めてしまっているようなものです。
And it's interesting that this twisted kind of mindset that they had. They didn't want it to be defiled by this blood money. Oh, don't touch. We can't do any. It's like they have done a horrible act. They gave the money in the first place, and now they act like they're going to be defiled if they touch it.
彼らがまず最初にこの銀貨をユダに渡した最初 の当事者であるにもかかわらず、もうまるでなんかそのお金を触ってしまうと自分たちが汚れてしまうかのように振る舞っていました。
Well, even this dark deed, even this darkness, in this darkness, we see that God, this didn't take God by surprise. This was prophesied to happen way back in the book of Zechariah.
このような本当にこの暗闇の行いすらも実は神にとっては驚くようなことではなくて、もうずっと以前にゼカリア書というところにも詳細に予言されていることでした。
And this is one of those prophecies is just really amazing. Why don't you turn to Zechariah if you have your Bibles there? Zechariah chapter 11. Let's read verses 12 and 13.
これは本当にこれも驚くべき予言の一つだと思いますけれども、ちょっとゼカリア書を開いてみてください。ゼカリア書の11章です。マタイからすぐちょっと前のところになります。ゼカリア書11章の11節、ごめんなさい、12節13節をお読みします。私は彼らに言った。あなた方が良いと思うなら私に賃金を払いなさい。もしそうでないならやめなさい。すると彼らは私の賃金として銀30シェケルを測った。主は私に仰せられた。彼らによって私が根積もりされたたっとい値を陶器師に投げ与えよ。そこで私は銀30を取り、それを主の宮の陶器師に投げ与えた。
I just think that's amazing. Here the amount, 30 pieces of silver. He would be betrayed for 30 pieces of silver. It's specifically said, and even it's mentioned the potter. They bought the field for potter, the potter's field, which is a place where they, you know, like a dump ground for old pottery.
本当にこれも驚くべき予言の一つだなと思いますけれども、このイエスを裏切る値、銀貨30枚という値段もそのまま予言されていますし、またそのお金を使って、陶器師の畑を買うという、そこまで予言されています。
And it's just amazing how these details were prophesied.
で、このような本当に詳細に至るまで予言されているということは本当に驚くべきことだと思います。
You remember, it was even prophesied that he had even, Zechariah even prophesied he would ride in on a donkey.
ゼカリアは他のところでも、例えば主がロバに乗って入場されるということも予言しています。
Okay. Couple weeks ago, I mentioned the 30 pieces of silver. I made a mistake. I valued it really lightly, and afterwards I go, huh? Well, anyway, I was wrong on that. It was more than, what did I say, 2,500 yen or something. It was much more than that, because they were able to buy the land with it.
ちょっと何週間か前にですね、この銀貨30枚に関して、だいたい2500円ぐらいの価値ですと言ってしまったんですけれども、それは間違いでした。もっと価値のあるものでした。
Sorry about that.
すいません。
Anyway, let's move on. 11 through 14.
11節から14節。さて、イエスは総督の前に立たれた。すると総督はイエスに、あなたはユダヤ人の王ですか?と尋ねた。イエスは彼に、その通りです。と言われた。しかし祭司長長老たちから訴えがなされた時は何もお答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った。あんなにいろいろとあなたに不利な証言をしているのに聞こえないのですか。それでもイエスはどんな訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。
So remember, these priests are before Rome, before Pilate. He's the governor of Rome. So they're trying to make a caseA case that will condemn Jesus in a Roman court.
彼らはこのローマの総督、ローマ人の総督の前に、イエスを連れてきていますから、このローマの法廷で彼を有罪にしようと、その罪状を、何とか告発しようとしていました。
Remember before when they were at the high priest, they were talking, when they were bringing up his crimes, they were talking about blasphemy against the temple and this and that. Well, the Romans didn't care about that.
この以前には、このユダヤ人の大祭司のところに、大祭司の前で、イエスが、神を冒涜したと、神殿を汚したということで、その冒涜が罪状となっていましたけれども、でも実際はこのローマ人はそういったことは気にしない、取り上げてくれない罪状でした。
So now the charge is he's declared himself to be a king.And then what they're trying to say, this guy is trying to start a revolution, which is, you know, a revolution against Rome. And that would be something that the Romans would punish.
ですから、ここで今は今度は、 このイエスという人は自分がユダヤ人の王であると宣言したと。だから彼は革命家なんだ、ローマ帝国に反抗しようとする革命家なんだということで彼を告発しようとしていました。
So what's happening here is a real game of manipulation. These priests want to control Pilate. They want to make him react.
ここでは本当に何が起こっているかというと、このローマの総督はここで人々を自分の支配下に収めていかなければいけませんでした。状況をこう支配してコントロールしていかなければいけない状態でした。
Well, Pilate marveled because here are these people making these charges and Jesus didn't say a word to defend himself.
でも、この祭司長たちが一生懸命イエスのことを告発しているにもかかわらず、イエスは一切自分の弁護をしないということにピラトは非常に驚いています。
Most of us are quick to defend ourselves.
私たちは実際は ほとんどのものが自分の弁護っていうのはすぐにしようとしてしまうと思います。
Someone says something against us, or somebody even hints that hints at it, we are quick to justify ourselves.
私たちのほとんどは、例えば誰かが何か自分が悪いという悪いというようなことをほのめかすようなことを言っただけでも、もうすぐにそれに反論して自分を正当化しようとしてしまうところがあります。
Are you implying that this is my fault? You know, it's like easily we justify, try to justify.
あなたはこの失敗を私のせいだと言いたいんですかと、すぐにこうなんとか自分を正当化しようとしたがります。
But here's Jesus. He trusts himself to the Father.
けれどもイエスはここでご自身のことはすべて父に信頼していました。
He didn't try to defend himself.
そして何一つ弁護するということはされません
でした。 Okay, let's read on. 15 through 26.
15節から26節。ところで総督はその祭りには群衆のためにいつも望みの囚人を一人だけ赦免してやっていた。その頃バラバという名の知れた囚人が捕らえられていた。それで彼らが集まったとき、ピラトが言った。あなた方は誰を釈放してほしいのか、バラバか、それともキリストと呼ばれているイエスか。イエスは彼らが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたのである。また、ピラトが裁判の席についていたとき、彼の妻が彼のもとに人をやって言わせた。あの正しい人には関わり合わないでください。夕べ私は夢であの人のことで苦しい目に遭いましたから。しかし祭司長長老たちはバラバの方を願うよう、そしてイエスを死刑にするよう群衆を説きつけた。しかし総督は彼らに答えて言った。あなた方は二人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。バラバだ。ピラトは彼らに言った。ではキリストと言われているイエスを私はどのようにしようか。彼らは一斉に言った。十字架につけろ。だがピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。しかし彼らはますます激しく、十字架につけろと叫び続けた。そこでピラトは自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、群衆の目の前で水を取り寄せ、手を洗って言った。この人の血について私には責任がない。自分たちで始末するがよい。すると民衆は皆答えていった。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいい。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。
Pilate is in a bind here.
ピラトは、ある意味で束縛されています。
He doesn't really want there to be a problem, especially at this time in his life.
ピラトはなんとかあまりこう揉め事を起こしたくありませんでした。特にこの彼の人生の中でこの時期に。
After he had been appointed governor to this area, he had made some serious mistakes.
彼が最初この地域の総督に任命された後に、実は失敗を犯してしまっています。
I mean, one time his soldiers would come in and they had they would cause a riot. For example, they had on their standard, there was an eagle up there, and it was seen by the Jews as an idol. And they thought they were bringing idols into the temple, so they rioted.
Okay.
I didn't.
かつてあのですね、ローマの兵士たちがあの、まあ、暴動が起こってしまったのでそれを収めようとしたことがあります。ユダヤ人たちが Jewish people brought the idol?
No, no. The Roman soldiers carried a standard, a flag. On top of the flag was an eagle. That was the Roman insignia. But the Jews said that was an idol.
ローマの兵士たちが、まあ、あのローマの旗を持ってこう神殿に入ってきました。でそこにはあのワシの、 あの絵が描かれてあったので、ユダヤ人たちがそれをもう偶像だと言って神殿にそんなものを持ち込むなんてということで、そこで暴動が起こってしまいました。
And so Pilate is a tough guy, and he said, "Wait, I'll take care of that. You dare to riot against me?" And his method was coming down on them violently.But what happened was he created an even bigger riot because the people were very, very zealous.
ピラトはそこでもう力ずくで自分はここを収めようとしまして、そしてあのなんとか上からこう彼らを押さえつけようと、ユダヤ人たちを押さえつけようとしたわけです。暴動を収めようとしたわけですけれども、彼らのあまりのその情熱のゆえにもう暴動がさらに大きくなってしまいました。
And he did that twice.
そういったことを彼は実は2回やっています。
Same thing happened. A big riot. The word gets back to Caesar. And Caesar warned him. He said, if this happens to you again, you're out of there. You're gone.
同じような大きな暴動が2回起こってしまって、それは、カイザルに、皇帝の方に報告されました。ですから、カイザルから、もしもう一度そのことをやったらば、もうお前はクビだと。警告を与えられています。
And so here is Pilate, and he's got a mob of angry people standing in front of him.
で、この、そのピラトの前に、今、本当にこの怒りに満ちた群衆が いるわけです。
And his wife tells him, "Don't do anything. This guy is innocent."
そしてそこに彼の妻がやってきて、この正しい人に何もしないでくださいと、彼は正しい人ですということを伝えます。
And he believed her. You know, they took dreams as omens. They believed in them.
でピラトもそれを信じたと思います。当時この彼らは夢を見るとそれが何かの予兆であるというふうに信じていました。
And here are the mob of people about ready to riot, saying, "Crucify him."
でもこの目の前には群衆が、もう本当にあのボートと化している群衆が十字架につけろと叫んでいます。
Pilate didn't believe Jesus wasguilty. He thought Jesus was innocent. He could clearly see they're doing this because they're envious of him.
ピラトはイエスがそれだけの罪を犯した人だとは思っていませんでした。もうあの群衆が明らかに妬みで彼をに対して怒りを覚えているんだということははっきりと分かっていました。
But he can't have a riot.
けれども彼にはここで暴動を起こさせるわけにはいきませんでした。
So he thinks of something that may get him out of the trouble.
ですから、その問題を何とか解決しようとあることを考えました。
He's hoping Barabbas will help him.
バラバを連れてきて彼で何とかこの場を乗り切ろうと。
Barabbas was a notorious prisoner. The other gospels tell us that he was in jail for robbery, sedition, and murder.
このバラバという人は実はあの本当に悪名高い囚人で、彼は強盗、それから暴動、そして殺人の罪で、まあ、捕らえられていました。
He was a bad guy. 悪い人。
彼は本当に悪い人でした。
So Pilate is thinking, well, if I give him a choice between him and Jesus, maybe they'll say, "No, don't release Barabbas. Let Barabbas die."
ですからピラトはもしここでバラバとイエスを、引き出してどちらかといえばどちらを解放するかと言ったらばバラバは悪い人ですから彼を解放しないでくださいと人々は言うだろうと考えました。
And so he said, "Which do you want me to release to you?" And they said, "Release Barabbas."
ですからどちらを釈放してほしいのかと言ったところ彼らはバラバをと言いました。
And in response to his question, he says, "Well, what should I do with Jesus?" And he say they cry, "Crucify him."
そしてピラトがではこのイエスはどうしたらいいのかと尋ねると彼らは十字架につけろと叫びました。
You know, I was reading one commentary and this guy was trying to imagine what it was like for Barabbas. He was probably in a cell close to this.
ちょっとある記事を読みました。この時にこのイエスの隣に立っていたバラバの気持ちはどうだったろうかというふうに考えた。
And from there he probably couldn't hear, you know, Pilate's voice. He could probably hear the roar of the crowd.
彼はおそらくもうピラトの声は聞こえなかったと思います。もうこの群衆の叫び声しか聞こえなかったんじゃないかと思います。
So he hears the crowd yell Barabbas, you know, his name being yelled out by the crowd.
ですから彼はこの群衆がバラバをって叫ぶその声を聞きました。
And he probably couldn't hear anything else.
それ以外のことはもう何も聞こえなかったんじゃないかと思います。
The next thing he hears from the crowd is that loud yell, "Crucify him!"
そして他その次に今度聞こえたのは十字架につけろという声叫び声。
And he probably thought, "Oh, oh, my time is up."
ですからきっとそこで聞いたバラバはもうこれで自分の時が終わったんだなと。思ったんじゃないかと思います。
But this was a good day for Barabbas.
でも実はこの日はバラバにとっては良い日となりました。
That cross that Jesus was crucified on was probably prepared for him.
イエスが十字架につけられたその十字架というのは、おそらくバラバのために用意されていたものではないかと考えられます。
Interestingly, the name Barabbas means son of the father.
バラバという名前は、これは父の子という意味があります。
バラ means son.
バラというのが 子ということです。
アバ father.
で、アバというその父という。
And Barabbas has become a picture of each one of us.
そしてこのバラバというのが実は私たち一人一人を表しています。
Because like Barabbas, instead of dying.For our sins, instead of taking the penalty for our sins, instead of that, Jesus takes the penalty, and we are adopted. We become sons of the Father, sons and daughters of the Father.
私たちが自分の罪のために死ぬ代わりに、イエスがその罪を受けてくださって、イエスが代わりに死んでくださって、そして私たちはそれによって父なる神の子として、子供としてその家族の一員とされました。
Well, Pilate believes that Jesus is innocent, but because of fear of what's going to happen with the mom, he delivered Jesus to be crucified.
ピラトはイエスが無実であるということは分かっていましたけれども、でも群衆を恐れて彼を十字架刑に渡してしまいました。
And in a symbolic gesture, he washes his hands. He says, "I'm innocent of the blood of this innocent man."
そして、私はこのことに関しては無実であるということを象徴するために水で手を洗いました。
Okay, let's read on verses 27 through 44.
はい、では27節から44節をお読みします。それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスの着物を脱がせて緋色の上着を着せた。それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダヤ人の王様、万歳。また彼らはイエスに椿をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いた。こんな風にイエスをからかった挙句、その着物を脱がせて元の着物を着せ、十字架につけるために連れ出した。そして彼らが出て行くと、シモンというクレネ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに背負わせた。ゴルゴタというところ、かっこドクロと言われている場所に来てから、彼らはイエスに、苦みを混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。こうしてイエスを十字架につけてから、彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをした。またイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。その時イエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に、一人は左に十字架につけられた。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ。もし神の子なら自分を救ってみろ。十字架から降りてこい。同じように、祭司長たちも立法学者、 長老たちと一緒になってイエスをあざけって言った。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。
You know, it's amazing to think about that. Here is Jesus, their creator, and they're mocking him. They're beating him, spitting on him.
ここでこのイエスという方、実は彼らの作り主である方が彼らによって彼らその作り主である方に対して彼らはあざけり、そして唾をかけ打ち叩いています。
They're treating him like he's a joke.
もう本当に本当にからかうように彼のことを扱っています。
The priest mocked him as he hung on the cross.
祭司たちもイエスが十字架にかけられた時に彼を罵りました。
And you know, I think that this attitude we look at it, this attitude of the priests and the soldiers and people mocking.It's not just unique to those people at that point in time. This is pretty much the attitude of the world toward Jesus.
この時にローマの兵士たちやまた祭司長たち、人々たちが、イエスのことをあざけった人たち、彼らのこの態度というのは何もこの時にそこにいた人たちに限ったことではないと思います。これはこの世全体のイエスに対する態度でもあると思います。
It's an attitude that mocks God, and it mocks his idea of you're king. You know, the idea that you want to rule over me.
これは神をあざける人の態度です。あなたが王だって私のことを支配しようとしているのか。
And it's the attitude of the flesh that.That old person that we were before Christ.
そして実はこれは私たちのこの肉が持つ態度でもあります。私たちの古い自分が持っている肉の部分。
It looks so bad here because we see it played out in you know outside in this story of the crucifixion.
これは非常にひどいことのように見えます。私たちはここで、この十字架のシーンで人々がこのようなひどいことをしている姿を、見ることができるからです。
The word there, Golgotha, is a Greek word that means the place of the skull.
このゴルゴタという言葉、これは、ギリシャ語でドクロという意味があります。
And the wordThat same word in Latin is pronounced Calvary.
そして、ラテン語では同じ言葉が、カルバリという言葉になります。
And so, you know, if anyone asks you where you're going on Sunday morning, you can say, I'm going to the place of the skull.
ですから誰かがもしですね、日曜日あなたはどこに行ってるんですかって聞かれたらば、ドクロという場所に行ってますと答えることができます。
I mean, that's the meaning of the word. Apparently, the rock face.Looked like a skull, and even today, many people believe they know the place where it's at.
で、そこには本当にドクロに似たような石もあったようです。今日でもそれ、そこに。
That's what many people believe. It looked like a skull, and others believe that it was because they were crucified there and there were skulls. But
多くの人たちはそういうドクロのような形をした岩があるということでそう呼ばれていると信じてますし、また他の人たちはそこがこの十字架刑がの場所だったということで、ドクロの場所と呼んでいると。
Well, anyway, we see here Jesus heading for the cross. He's heading to be crucified. He's carrying his cross.
で、十字架に進んでいきますけれども、イエスがこの十字架を担いで、自分のつけられる十字架を担いで歩いていきます。
And it reminds, it brings me back to 16. Remember, we were studying in chapter 16 where Jesus said, If anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me.
で、マタイの16章のところをちょっと思い出しますしたけれども、16章の24節に、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。
Now, Simon didn't have any choice in the carrying this cross. I mean, the Roman soldiers said, You, take this cross. And they had that authority to order anybody to carry anything for them.
ここでですね、イエスの代わりに十字架を担ぐことになったシモンですけれども、この人にはもう選択の余地はありませんでした。ローマ人が、ローマの兵がお前が担げと言ったらば、もう断ることはできずに、そのままその命令に従わなければいけませんでした。
And so here he is with, you know, carrying, helping Jesus carry the cross.
ですからここで、このシモンが十字架を担いでイエスをまあ助けていることになります。
Interestingly, it seems as you look at the scripture that he probably became a Christian.
でも面白いことに、おそらくですね、彼は後にクリスチャンになったと思われます。
And because in Mark 15:21,When they're describing, when Mark describes Simon, he says he was the father of Alexander and Rufus. And these two, Alexander and Rufus, became leaders in the early church. They are mentioned at the end of the book of Romans.
マルコの福音書の15章の21節を見ますと、このシモンという人は、アレキサンデルとルポスの父というふうに書かれています。そしてこのアレキサンデルとルポスという人たちは、初代教会において、まあ、リーダー的立場になった人たちとしてローマ書の最後の方に書かれています。
Anyway, that's just kind of interesting, I think.
まあ、興味深いことだなと思います。
In verse 42, they mocked him and they said, He saved others, but he himself he cannot save.
42節のところで、まあ、人々が彼をあざけってですね、彼は他人は救ったが自分は救えないというふうに叫びました。
And you know, they were right.
もう彼らは実は正しかったんです。
If Jesus were to save himself, then he wouldn't have been able to save you and me.
もしイエスがご自身を救ってしまったとしたらば、皆さんや私のことを救うことはできなかったと思います。
Remember in the garden earlier he had prayed, if there is another way, let this cup pass from me. But there wasn't. This was what was necessary to redeem the world from their sins.
ゲツセマネの園で祈られていたときに、もし他に方法があるならばこの杯を取り除いてくださいと言われましたけれども、でも他には方法がないということで、イエスは十字架につくことにな
ります。 And Jesus had volunteered, Jesus had willingly chosen to do this. He willingly chose to die, to undergo all of this, because he knew that in doing soHe could save you.
そしてイエスは自ら進んでこのすべての苦しみを通る道というものを選ばれました。それはそれによって皆さんを救うためです。
And it said even he was crucified between two thieves and even they mocked him.
そして、まあ、二人の罪人の間に十字架につけられましたけれども、その両隣にいた、罪人たちすらも彼のことを、イエスのことを罵っていました。
Now Luke tells more details in Luke chapter 23.
ルカの福音書を見ますと、さらに詳細が書かれていますけれども、23章の43節。
And that's one of my favorite stories in the Bible.
ここ私の聖書の中でも大好きな箇所の一つなんですけれども。
Because where one of the robbers kind of repents, he started looking and he rebukes this guy. Can't you see? You know, we're dying. We deserve to be here, but not him.
この罪人たちの強盗たちのうちの一人がですね、やがてですね、 お前は神をも恐れないのかと、もう一人の強盗に対して言います。私たちは、自分たちは自分たちの行いの報いを受けているんだから当然だと。でもこの人は何もしていない。
So here's this guy in, we see here in Matthew, he's been mocking Jesus, but he just suddenly realizes, and he just comes to his senses and just says to the other guy, we're wrong. He's righteous.
ここでまず十字架について、このマタイの福音書を見ますと、最初はイエスのことを罵っていました。でもそのうちの一人は、やがて自分たちが間違っているということに気づきます。これがこの世に起こっていることと同じですね。みんな一度はこう神を罵ったりあざけったりしているところにいる中で、ある時気づきが与えられて、神が正しくて神は義であって、自分が正しくない義ではないということに気づきます。
And then this guy just turns to Jesus and he says,Lord, calls him Lord. Remember me when you come into your kingdom.
そしてこの強盗の一人は心を入れ替えて、そしてイエス様と主よ、あなたが御国においでになるときには私のことを思い出してくださいと。
And then Jesus answers the most amazing words.
するとそれに対してイエスが本当に驚くべき答えをされます。
I say assuredly.You can bank on this. This is true. I say to you today, you will be with me in paradise.
誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。
Can you imagine that?
想像できますか?
I mean, here you are. You are like Jesus. You, the crowd is yelling, and you're just the scum of the earth. You're up there naked. Your hands and feet are just nailed to a tree.
もしこう自分が十字架につけられてですね、もう人々が本当に散々自分のことをあざけってバカにして、そして自分は釘で十字架に打たれて貼り付けにされている。
And unlike Jesus, you deserve it.
実はイエスと違って私たちはそれにふさわしいものなわけです。
But what could you do? You couldn't say, okay, Jesus, I'll do better. I'm gonna live a better life. Well, you can't do better. It's too late.
そうやって十字架につけられているときに、あ、イエス様、もうこれからはもっとちゃんと正しく生きますからと言ったところで、もう遅すぎるわけです。
I mean, you couldn't do anything. You can't move your hands or your feet.
もう十字架に ついているわけですから、手足を動かすことすらできないわけです。
And so all he can say is, Lord, remember me when you come into your kingdom. I believe in you.
ですからここで彼が言えたことというのは、もうただただ主よ、私を思い出してください。あなたが御国に入った時に私のことを思い出してください。私はあなたを信じますということです。
To hear Jesus said, I say to you, assuredly, today you will be with me in paradise.
するとイエスがそれに対して、誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言ってくださいました。それが救いです。
We are guilty, all of us. We're sinners. We can't change.
私たちは有罪です。すべてのものが罪人で、もうこれを変えることはできません。
We're bearing the shame of our sin, even though we may look good, but inwardly that's the condition.
私たちはこの罪の恥を抱えています。外側からは見えないかもしれませんけれども、でも実は内側にそういったものを抱えています。それがみんな持っている状態。
Right along with everybody else, mocking Jesus.
みんながこうイエスの周りにいた人たちが彼を罵っていました。
I mean, and we don't deserve anything.
でも実は私たち自身は本当に何も受けるに値しないものです。
But just to say, to look at Jesus, you know, it's not about us. It's about him. And say, this is a righteous man. This is Jesus. I believe that Jesus is dying for my sins.
ただ私たちはこのイエスを見るだけです。そしてこの方が自分の代わりに今死のうとしてくださっている、死んでくださっている。私の罪の代わりにこの正しい方が死んでくださるということを、それも見るだけです。
I deserved it. He doesn't.
私はそれにふさわしい。でも彼はふさわしくない。
And the Lord hears that cry. If we cry out to him just like this guy, he says the same to us. You know, you'll be with me in paradise.
そしてこの強盗の一人のように、私たちもこのように主に向かって叫ぶときに、主はあなたは私、今日私と共にパラダイスにいると言ってくださいます。
It's amazing.
これは本当に驚く。
And this whole scene of hope plays out right in the middle of something that's, you know, it's like a horror movie.
そしてこの本当に大きな希望というものがもうまさにホラー映画の真っ只中みたいなところにそこに置かれています。
And that's what Jesus did. He came down into the darkness, and he takes us up.
それこそがイエスが来てくださった理由です。イエスがこの地上に降りてきてくださって、そして私たちを引き上げてくださいます。
Okay, we're going to end here. This is a long chapter. We'll pick it up next week.
では今日はここで、終わりにしたいと思います。
And we're going to have communion.
これから聖餐の時を持ちます。
And so if I could ask the musicians to...Maybe play some background music. And in a moment, Takashi-san is going to pass out the bread and the grape juice.
総楽チームに総楽をしていただいて、Takashi-san が今パンとジュースを配ってくださいます。
And what we ask here is if you're a believer in Jesus, if you've asked him to come into your life and you've accepted Jesus as your Savior, feel free to participate.
もし皆さんが心の内にイエス様を自分の主として受け入れておられるのであれば、どうぞご自由にパンとジュースをお取りください。
And if not, if you haven't, that's okay. Just let it go by in front of you and don't feel that you need to take it.
もしそのようにまだ信じていないという方は、そのまま、パスして横の方に回してくださって結構です。
And so for all of us, let's just take a moment and just kind of spend time, just you and the Lord, and let's meditate on our Savior.
では、その間、しばらくですね、心を静めて、主と皆さんとの、時間を取ってください。